はい、皆さんおはようございます。今日はですね、ビジョン礼拝の2回目になります。ビジョン礼拝って何だろうと思われるかもしれませんけれども、勝田教会の勝田ビジョンですね、その6つの柱がありますけれども、そのことに目を留めて一緒に御言葉に聞いていきたいと思います。そのことをちょっと説明するためにも、今年度の御言葉をみんなで一緒に読んでみたいと思います。皆さんの右前の方にすでに出ていますので、どうぞ一緒に読んでみてください。いきます、せーの。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。はい、これが今年の御言葉になります。今年度の主題は、木につながって実を数えるということだったんですね。私たちは枝です。木は何ですか？イエス様です。私たちが木であるイエス様につながっていると実を結ぶんだって、これが聖書の御言葉の約束ですね。で、特にその中で、今年度は特別な年で、10年間勝田ビジョンの下で計画を立ててやってきましたけれども、それの最終年度が今年になるわけですね。ですから、この10年間の中でたくさんの恵みがあったねって、その実を数えたい、そして何よりも神様がそれをしてくださった、イエス様につながっていてイエス様が実を結んでくださったって、そのことをもう一度栄光を返していきたいって、そういうことを覚えて今年のテーマとしています。その中で、一つ一つの項目ですね、6つの項目がありますけれども、それぞれでイエス様につながっていただいた実数えたり、また改めてイエス様につながるということはどんなに素晴らしかったかということを考えたり、そういうふうにしていきたいと思っていて見ているわけですけれども、6つの柱、礼拝、ミニストリー、ライフグループ、教会開拓、弟子訓練、教会間協力ってありますけれども、すでに礼拝についてはこの間見ました。で、今日は2番目としてミニストリーということ、このことを一緒に見ていきたいと思うんですね。その中でどんな実があったかな、またイエス様につながっていくことでそれ本当に実をなったんだな、そのことをもう一度確認したいと思うんですね。ミニストリーという言葉ですけれども、一体これは何でしょうか。そこから話し始めたいと思います。ミニストリーの語源的なことから言いますと、最初の、カタカナで言うと2文字に、秘密があるわけですね。語源の秘密があります。ミニストリーの最初の2文字、何かというとミニになるわけですよね。ミニ、ミニっていうと皆さんは知っている通りです、ちっちゃいもののことね、ミニっていうふうに言いますよね。あるいはマイナスっていう言葉も知っていると思いますね。マイナスの頭文字もミニで始まるわけですけれども、それも語源的に同じところにあって、劣っている小さな、こうマイナスですか、こう、ね、減る方ですよね。そういうような意味合いにあります。ですから、ミニストリーって言葉の意味は何かっていうと、小さなしもべの働きということですね。それをミニストリーというふうに言うわけです。ちなみに、ヨーロッパなんかだと、大臣のことをミニスターっていうふうに読みますよね。ですから、今はね、大臣って言ったら偉そうな感じになるかもしれないけど、でも本来的にはその意図としては、使えるものとして大臣っていうのがあるわけですよね。そういうふうにして使われています。ですから、教会でこのミニストリーっていうと、神様のしもべとして使える働き、それをミニストリーというふうに呼ぶわけです。で、じゃあその使えるミニストリーってどういうものなんだろうかっていうことを、今日はこの開いている第一ペトロの御言葉から一緒に学んでいきたいなというふうに思います。その中で実を数えたり、あるいはそのことのイエス様につながる素晴らしさを一緒に味わっていきたいなと思います。さあ、ではですね、7節を一緒に読んで今日の御言葉の時をスタートしていきましょう。開いている方で結構ですので、第一ペトロの手紙4章の7節433ページの上の段の真ん中ちょっと後ろですね、4章7節を読んでご一緒に御言葉に触れていきましょう。よろしいですか？じゃあ行きます。7節開いている方はどうぞ読んでみてください。せーの。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。はい、このように書かれてあります。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。第一ペテロの手紙はこういうふうに始まっているわけですね。特に最初の一言、 なかなか重みがある一言でスタートします。万物の終わりが迫っています。こういうふうに言ってるんですね。まあ、この本来的な意味というか、まあ、聖書的に第一の意味としては世の終わり、終末ということを意味していると思います。イエス様が再び来られるその時、世の終わりがあるんだって、それが迫っているんだって、そういう意味だともちろん思いますけれども、ただですね、この第一ペトロが書かれている状況とか、ペトロの置かれた状況っていうことを考えてみると、よりリアリティがあってこの一言があると思うんですね。何かと言いますと、この第一ペトロが書かれているのは大迫害の直前だって言われてるんですね。このちょっと後で、皇帝ネロっていう人がいるんですけれども、ものすごいひどい迫害をしたので有名な皇帝ですね。このネロっていう人の大迫害があった、そういう時期にこの第一ペトロの手紙書かれているっていうふうに言われているわけですね。事実、このペトロさん、この手紙を書いているペトロさん自身もその迫害の中で殉教をしていますね。逆さ張り付けだったというふうに言われていますけれども、殉教をしている。で、その迫害はですね、常軌を逸したものですよ。皇帝ネロがめちゃくちゃな迫害をするわけですね。で、それはちょっと言うにはおぞましいような凄惨なやり方で、クリスチャンたちを迫害して殺していったって、そういう時代があったわけですね。まあ、そのことを考えてみると、万物の終わりが迫っています、ペトロが書いたこの言葉には、なんかね、こう差し迫った、やがて来る、もう間もなく来ようとしている、そういう苦難を予感しているような、そんなことも感じ取ることができると思うんですね。荒れ果てた世の中、ネロが変わるとですね、本当に狂乱の世界になっていくわけですね。めちゃくちゃな世の中になっていく。そしてその中で妬みとか悪意とか、それが教会に向けられ始めている、そういう中でペトロは語っているわけですね。でもちょっとあれって思うところがある。それは万物の終わりが迫っていますの先ですね。皆さんだったらどうでしょうかね。世の終わりが間もなく来ます、万物の終わりが迫っていますって、そうなったら普通だったらどういうことが続くでしょうか。最後に何にしとくか決めときなさいとかね、そういうことになるかもしれないですね。昨日、今日の夜の礼拝のためにユースの子たちと集まって準備をしていて、このメッセージも分かっちゃいましたけれども、みんなだったらどうって、もうすぐ世の終わりだってなったらどうなるって言ったら、あわわわってなると思うって言って、ですよねって僕思いましたけれども、普通に考えたらそうなる、浮き足立っちゃいますよね。もうすぐ世の終わりだって、どうしようどうしよう、てんやわんやっていうふうになると思うんです。ところがですね、ペトロが言ってるのはちょっと違うんですよね。なんて言ってるでしょうか。万物の終わりが迫っています、だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさいってこう言うんですよね。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。なんだか私たちのイメージするものとだいぶ違うことをペトロは進める、メッセージとして語りかけているわけですね。またこれにも加えて語られていることは、その生き方を通してみんなが神様の栄光を仰ぐようにしなさいって、そういうふうに言っています。今日最初に語られていることですけれども、ペトロを通してと言ったらいいですか、この聖書の言葉は何を言っていますかって、今日、いつの時代でも今日が終わりであったとしてもいいように、クリスチャンらしくふさわしく生きなさいって、落ち着いてふさわしく生きなさいって、そういうふうに語っているわけですね。そしてそれは何ですか。世が終わりで、今日が終わりになっても構わないように、本当に熱心にそのことを通して世の人々が、ああ本当に主がおられるんだなって分かるように生きなさいって、そういうことを語っているわけですね。地道にクリスチャンらしく生きなさいということ、またその生き方を通してみんなが神様を崇めるように、そういう生き方をしなさいということ、そのことを今日は最初に語られているわけですね。教会の使命は何でしょうか。それは明らかですね。たくさんいろんな使命がありますけれども、でもその中で一番イエス様が最後に言い残していった一番大事なことは何でしょうか。それは全ての民を弟子とすること、つまりイエス様の福音を伝えていくことですよね。みんながイエス様を知って弟子となっていくということ、それが教会の使命であるわけです。でもですね、その伝えていくということをするときに、それは言葉だけで行われていくんじゃないということですね。言葉はもちろん必要ですよ。なぜなら御言葉がなかったら伝道しようもないからですよね。人はこの 聞いて見てそして信じていく。でも聞くだけじゃなくて見ることも大事だっていうことを言っているわけですよね。私たちがイエス様の福音を伝えていくっていう時にそれはどういうふうに起こりますか。確かにこの御言葉を伝えるんだけれども、でも説得ではないですね。じゃあ一体何が起こるとみんなはそれが本当だって思うんでしょうか。それはですね、書かれてある言葉、そして語られる言葉と現実が一致していくということですよ。その時に、ああ本当にそうだなって私たちは思うわけですね。7節さっき読みましたけれども、ちょっと長いんですが10節までまとめてもう一回7から10を読んでみたいと思います。7から10節をみんなで一緒に読んでみましょう。よろしいですか。いきます。7から10、せーの。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使えなさい。はい、こう言ってますね。大事なのは何ですかって、あなたこれ信じなきゃダメよって、こう聖書に書いてあるんだからあなたは信じなさいっていうことも、まあもちろんどっかで必要なんですけども、それがだけじゃないですよね。大切なのは何ですか。それは私たちが現実にイエス様の愛に生きるということ、互いに愛し合っているということ、互いに使い合っているということ、また不平不満を言わずにお互いにもてなし合っているということ、そういう姿を見てじゃないですかって、まあ、そういうことですよね。語られている福音とイエス様がおっしゃっていることと私たちが生きていることが一致しているときに、初めてそれは本当だなって言えるんじゃないかということですよね。私たちはそのことを今日最初に語られていると思います。だからこそ今日が終わりでもいいように、あなたはふさわしく生きなさいって、そのことを通してみんなが神様の栄光を仰ぐためだって、ああ本当なんだなってそう言えるためだって、まあ、そういうふうに語られているわけです。私たちの姿はどうでしょうかね。まあ、ぜひそのことを考えてみたいと思うんです。で、特にですね、今回このメッセージを準備するにあたって私ちょっと面白いことに気づいたんですね。で、この10年目ということでこのミニストリーについて語るに、ということになって、で最初にどういうことをしたかな、語ったかなっていうことをちょっとまあ見返してみようと思ったんです。なんでかっていうと同じ聖書の箇所でかぶっちゃってもよくないなと思ったから、事務的に確認しようかなと思って、まあバーッとこう資料を戻っていた、つまり昔の説教ノートをちょっと開けてみたんですよ。でそしたらですね、すごく面白いことが分かったんです。その最初の時にこのミニストリーについてメッセージをしようとしたのがいつだったかと言いますと、2011年の3月13日だったんです。わかります、この意味が。2011年の3月13日がこのミニストリーについてのスタートのメッセージの日だったんです。つまり2日後ですね、震災のね、2日後に私の説教ノートや3月13日って書いてあって、このミニストリーの最初のメッセージが用意されていたんですよ。でどうなったかというと、そのメッセージはその時できなかったんですよね。当然なんですけれども、まあ、その時はできなくて、でもやりました。しばらく後にもう一回ね延期してやりましたけれども、でもですね、その時の内容がまたノートを振り返ってみたら、使徒言行録でタビタっていう婦人がいるんですけれども、その話だったんですね。でタビタっていう婦人がいて、その人はごく普通の女性です。でも本当に熱心にイエス様に仕える人だったんですよね。そしてみんなによくしている人だった。そしてその人が亡くなった時に町の人たちがみんなねやってきて、そしてこんなにいいことしてくれたんだっていうふうに言うんですよ。そして彼女は神様の栄光を受けて蘇るんですよね。そのことを通して多くの人がイエス様を信じるようになったって、そういう話のところです。まあそのメッセージの中心は今日話していることとほとんど同じかもしれないですね。普段の生活の中で、普段の生き方の中で、その生き方がどういうことかによって神様の栄光が表されるんだって、だからそれにふさわしく、イエス様にふさわしく生きましょうって、まあ、それがまあ基本のメッセージだったと思うんです。でもですね、それ話せなかったんです、私その時にね。だけど今思い返してみると、それが神様の導きだったんだなと思って、ものすごくね私感動したんですね。私はですね、その時にさあ伝道するぞって 熱意満々だったんですよ10年前のね、その時にさあこれからビジョンを持って伝道するぞっていう熱意にあふれていました。別に今でもあふれてますけれども、そういう思いが本当にあったですね。でもそれがまあバーンと地震で吹き飛ばされてしまいましたね。でも震災の後で皆さんを訪ねて回ったりとか、あるいはここが保育園と一緒に避難所になったりとか、そして井戸水をですね、沢田石さんと藤田さんとで発見した時のあの喜びはなかったですね。水がすごい勢いで噴き出しましたけど、その水をですね、地域の人たちにずっと出しっぱなしにしてね、どうぞ持ってってくださいってやったりとか、そういう働きをしていたことを今でも思い出します。それがすごく大事な時だったんだなっていうふうに今思い返すと思うんですよね。その時があって、その先があるなっていうふうに思います。で、面白いことにその年はですね、誰もイエス様を信じる人は起きなかったですね、教会の中で。その時についでにだから統計も見たわけですけれども、誰も洗礼を受ける人も信仰告白する人もなかった年だったです。ところがですね、その後から、その翌年からどんどんどんどんイエス様を受け取る人たちが増えていきましたね。そのことも私はよく覚えています。あのことがあったから良かったんだなっていうふうに私は思うんですよね。あのことがあったから、そのこれからやろうとしていることと私たちが生きているということが一致していったんだなって、そういうふうに今思い返すと思うんです。またもしあれでうまくいってたらですね、私は多分いい気になってただろうなっていうふうに思うんですね。まあこれいい計画立ててうまくいったなっていうふうに思ってたと思いますけれども、それ全部ダメになっちゃった後だったから、本当に神様の栄光なんだなっていうふうに思うようになりましたね。で、11節も一緒に読みたいと思いますけれども、今日の箇所のところの11節をみんなで一緒に読んでみましょう。まあ一番の今日のテーマかもしれませんけれども、一緒に11節読んでみます。せーの。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためです。栄光と力とが世々限りなく神にありますように。アーメン。このように書いてあるわけですね。ああ、神様の栄光のためなんだって、これが私たちが神様に仕える時のモチベーションであって目的ですよね。もうそれ以外の何ものでもない、私たちの栄光ではもちろんないし、神様の栄光のためなんだ、イエス様として本当に神様の栄光のためなんだ、まあ、今になってその時のことを私思い返してみると、素直にそうだなって言えると思います。まあ、あの時だったらちょっと違ったかもしれない。もしそのまま始まってね、なんかちょっとでもうまくいってたとしたらすぐに調子に乗っただろうなと思うけども、今ではもう本当に素直にそう思いますね。全部神様の栄光だなって、そういうふうに言えると思います。私たちは、今日が終わりでもいいように、そして全てが神様の栄光のために今イエス様に仕えていくんだ、そのことももう一回覚えたいと思います。さあ、その上で、じゃあ実際的に、まあ、そのことどういうふうに進んでいくでしょうか、少し具体的なことも考えたいと思います。10節をみんなで一緒に読んでみましょう。10節をみんなで一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます。せーの。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使えなさい。こう言っています。私たちは皆神様から賜物を与えられています。こう言ってるんですね。これはもうそう言ってるんですか。そうなんですね。いや、私ないんですけどっていう人もいると思いますけれども、あるんですよ。それは私たちが気づいてないだけとか、あるいは賜物だってカウントしてないだけですね。生きてるだけでもうすでに賜物があるということだと思います。置かれているだけで、その場所に生きているだけで、それはもうすでに賜物として始まっているわけですね。それに加えて、増し加えていろんな賜物がある。私たちはですね、目につくところしか見ないから、こういう賜物があったらなとか、ああいう賜物があったらなとかって言いますけれども、それはもう人間の目から見て目立つか目立たかないかの話であって、神様の目から見たらそれぞれに必要なものをちゃんと備えていて、それが組み合わさって神様の体として大きな働きを成していくわけですよね。だからそれを生かして互いに使い合いなさいって、こういうふうに言うわけですね。それは何でですか。神様の栄光が表されるためですって、そう言ってます。アーメン。もう全くその通りだと私は思いますね。 ちなみにその賜物っていうことで、例えば語るもの、奉仕をするもの、他にもいろいろ例上がると思います。私はですね、別に全然自慢するとか選ぶつもりはないけれども、どっちかというと語ったりあるいは聖書を教えたりするのが自分の賜物ではないかなというふうに思っています。でもじゃあそれでね、教会のその伝える働きというのがうまくいくかっていったら、全くそんなことはないですよね。そうじゃないですね。やっぱりミニストリーがあって、それぞれが持ち寄っている賜物があって、それぞれが神様に仕えていて、そこで人々が集められ、人々が感化を受け、人々が聖霊の働きを感じたり、人々が祈られることによってどんな恵みがあるかということを知ったりして、その中で私も語らせていただく、聖書を教えることができるから意味が初めてあるわけですよね。それはなかったら、私がどんだけ上手に話したとしても、どんだけ聖書の勉強をやったとしても何の意味もない。でもお互いに使い合っているから、その働きが前に進んでいくわけですよね。これがミニストリーだって、互いに使えていく主の働きなんだということですね。すべてのミニストリーはイエス様を伝えていく、そして栄光が表されていく、そういうことにつながっていると思います。そのことを私、それこそミニストリー最初に話している時にも話して強調しました。うちの教会の中では、例えば入り口になる、ね、ミニストリーもありますよね。水彩画の会をやっていたり、あるいはアフタヌーンティーがあったりとか、他にもいろいろね、いろんなことを皆さんが賜物を出し合ってやってくださってますね。そのこととして、教会全然関わりなかった人が教会に一歩足を踏み入れてくれることができたりとか、そういうきっかけにもなります。それは本当に素晴らしい一つの賜物を生かされているミニストリーだし、またこうやって礼拝をしている時にも、ここに花が飾られてますね、機器操作がされてますね、聖歌隊の人がいますね、オルガンを弾いてくださる人がいますね、またお食事の準備をしてくださった方がいますね、鐘を鳴らしてくれた人がいます。いろんな人たちがあるけれども、その人たちがそれぞれの賜物を生かしていて、そしてこうして礼拝がある、ここに主がおられる、神様の栄光が表されていくわけですよね。こうやっていろんなもの、どれもこれも神様の栄光とその働きにつながっていくんだということですね。たくさんの実があるなって、そう考えてみると思わないでしょうか。ここにいる皆さん一人一人が実だと言ってもいいかもしれないし、皆さんがしていること、また生きていること一つ一つが実だっていうふうに言うことができると思うんですね。本当に感謝だなというふうに思います。ちなみに具体的な話で、ね、言えば、私がいろんな時ここで何回も言ってますけど、すごく感謝している一つ のことは、ワイワイ広場が、ね、あること、すごく面白いっていうのもおかしいんですけど、私はすごく大きなことだなというふうに感じてますけれども、あれは私何も言い出してないし、いつの間にか始まっていた働きですけれども、あれはなんかこう見本市みたいになるじゃないですか、ね、みんなそれぞれこう いろんなものを持ち寄って、いろんなことを一緒にやるでしょ。なんかそれはすごく面白いなと思って、あれを見るとなんか、ああ本当にいろんな実があるんだなということを一緒に見ることができて、具体的に目からもってことですけども、それは本当に面白いなというふうに思って見てます。というように、確かに主は実らせてくださっている、私たちが賜物を与えられている、それどうかなって自分で分かってないかもしれないけども、本当に何でもね、神様用いてもらえるんだったら捧げていこうってしていくならば、それ身になっていくってことですよ。そのことを本当に現実のことなんだって今もう一度思い返して、神様に栄光とね、感謝をお返ししていきたいなというふうに思います。最後です。改めて11節を読んで、もう一度ちょっとしつこいぐらいですけれども、栄光を開始するっていうことを考えて終わりたいと思います。11節皆さんで改めてもう一度読んでみましょう。よろしいですか、いきます、せーの。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためです。栄光と力とが世々限りなく神にありますように。アーメン。はい、全てのミニストリーの目的は神様の栄光なんだって、イエス様を通しての神様の栄光なんだ。もう一回このことを最後に覚えたいと思います。何回も言ってますけれども、もう一回このことを覚えたいと思います。本当にそうなんですよね。全てのミニストリーの目的はイエス様を通して神様が栄光を受けるということだ。 ミニストリー、働きの中では本当に人の目に評価されるものもありますね。またそんなに人の目につかないものもありますね。でもどちらも尊い、そして意味があるということですね。そしてどちらも逆に言えば気をつけないといけない罠もあるということですね。人の目につく働きは自分の栄光を求めるようになってしまうかもしれない。だから大いに注意しなければいけないですね。また同時にこれはコインの表裏なんですけどね、人の目につかないミニストリーは誰も見てくれないというようになるかもしれない。でもこれもやっぱり自分の栄光を求めるから表裏なんですけども、結局同じことなんですけどね。でも私たちの働きは何ですかって、神様の栄光が表されることが私たちの報酬だと言ったらいいでしょうかね、目的だということですね。でもそれ本当に豊かで恵みにあふれる目的だと思うんですよ。私は自分の栄光を求めることにどれぐらいの意味があるでしょうかね。それはどこにも残らないものですよね。そして本当に花火のように消えていってしまう、花火は綺麗だから私も好きですけれども、でも神様の栄光は本当にいよいよ限りないですよ。そこに預かることができるってどんなに大きいことかって私思いますね。イエス様は本当に 花火のようにじゃないけれど、ね、短い時間労して、そして十字架にかかって死なれましたね。それ一見すると虚しい働きのように見えますね。死んだら終わりじゃないかって、何の意味があるんじゃないかって人言うかもしれないけれども、それが私たちにどんなことを及ぼしましたか。それは私たちの人生を激震させて変えてしまうようなね、そういうものですよね。神の栄光が表されるんですよ。それが私たちが憧れているところではないでしょうか。本当の喜びではないでしょうか。私たちがこれが目的なんだって、神様の栄光なんだって本当に思えたら、そんなに幸いなことはないですね。ぜひそのことをもう一度心の中で深く思い巡らして、そういうふうにしていきたいなと思うんです。ちなみにちょっと具体的なこと の例として少しだけ私も証しをしますと、私は牧師になる前は教会での働きとしてオルガニストをしていましたね。母教会ではオルガニストをしていました。でオルガンは結構本格的にやっていて、一時期はそれで頑張っていこうと思うぐらい本格的にやっていましたけれども、プロフェッショナルに足を突っ込む前に挫折してやめましたけれども、そういうふうにしてやっていました。でそれぐらい結構頑張ってやってたので、オルガンの働き自体はね、そこそこ私は上手にできるようになっていたと思います。で合奏とかと違って、ソロでやる楽器じゃないですか、オルガンって。要は一人で全部やるから、でそんでちょっとある程度ね弾けたら、皆さんも、私が若いこともあったかもしれないけど、皆さん私に栄光を返してくれるわけですよねですからそれはね、嬉しいことではあるかもしれない。褒めてもらえたら嬉しいっていうところあるかもしれない。でもやっぱりそのね、聖書の教えに従って神様に栄光をってもちろん思ってやっていました。でも神様に栄光をって思ってどうしていくってことは、本当にそれ自体が素晴らしいってこともあるし、同時に私たちがどうやって仕えていくかっていうことも教えてくれるものになっていくんですよね。で例えば私はそのオルガンの働きをしながら、そういうことを考えるから、どういうふうにね奉仕していったらいいのかなってすごく 思い巡らしたわけですよ。で将来的にもそれやっていきたいと思うから、なおさら自分のその生涯をそれにしていくとしたならば、どういうその意義と価値があって人生の中でそれをやっていくのかっていうことまで考えるわけですよね。で教会でそのオルガンの奉仕をするっていうことは、一つにはそれを神様に捧げるわけですから、最善のものを捧げないといけないですよね。だって神様に捧げるんですから、一番良いものを一生懸命努力して準備をして、最善のできるもの、最善のものを出していくっていうことが当然ですよね。それが一つのことだと思います。でも同時にですね、もう一つよく理解しておかなきゃいけないことは、どんなに最善のものを私たちが用意したとしても、神様の前では虚しいとは言わないけど、虚しいぐらいちっちゃなものだっていうこともよく心に留めておく必要があるということですよね。私たち天国行ったらどうですかね、天の礼拝に参加したらどうでしょうかね。なんかもし私たちが地上の礼拝をちょっとでも誇るところがあったら、多分そこですごく恥ずかしくなると思いますね。天にあるものの素晴らしさ、神様の前にあるものの素晴らしさ、もう ね、この黙示録でちらっとしか見せてくれないけれども、そこ行ったらもう本当に私たちのこの地上でどんなに素晴らしい世界一の天才が最高の音楽を捧げたとしても、それはもう鼻くそみたいなもんだとは言わないけれども、本当に神様の目から見たらごくごく小さなものになると思いますね。そのことも私たちは知って捧げなければいけない。でも同時にですね、さらにそこでは終わりじゃないんですよね。でもそれを神様はどんな目で見ているかということまで考えるならば、より一層私たちは喜びに満たされますね。例えば私はあの娘がいますけれども、あの娘 の, あの、まあ、この間小学校の、ね、運動会見に行きました。あるいは幼稚園の時は、ね、発表会とかがあるから見に行くわけじゃないですか。でそうすると、まあ、一生懸命やってる姿を見ると嬉しくなりますよね。もう本当になんてあの愛らしくて親バカみたいになっちゃうけどなんて素晴らしいんだろうって思うわけですよ。でもあの第三者的に見たらね、それは単なる学芸会ですよ。もう本当に拙いもので、例えば誰かがお金払って見に来てくださいなんて言えるようなものではないわけですよね。だけど私の目から見たらなんて高価で尊いものかって思うわけですよ。神様の目から見たらそういうことだってことですよね。私たちが最善の準備をして神様に持てるものを捧げて使えていくという時に、それは本当に神様の前ではつまらないものかもしれないけれども、神様はなんて尊いんだと思ってくれるって、これが私たちのミニストリーだって捧げているものだということですよね。ぜひこのことを私たち覚えたいと思いますね。私たちは最善のものを捧げていきましょうって、同時にそれは本当に神様の前では拙いものであることも覚えましょう。さらにそれをどんなにか神様が喜んでいるかをよくわきまえましょう。まあ、こうして私たちはそれぞれの働きを本当に神様に捧げていきたいと思います。まあ、その時に神様は喜んでくださるっていうことをぜひ覚えたいと思うんですね。私たちを愛してくださっているイエス様、その愛に私たちは応えて、それぞれの働き、また教会の中や外に限らず、もう本当に生きていくその一つ一つの現場の中で、なおイエス様のために歩んでるんだって、まあ、そういうふうに歩んでいきたいなと思います。まあ、そうしていくならばたくさんの実があるということも同時に気づいていくと思いますね。そのこともしていきたいと思います。さあちょっと長くなっちゃいましたけれども、御言葉の時はここまでにしたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈る時を持ちたいと思います。まず第一に、今日が終わりでも良いようにふさわしく歩んでいきましょう。そうするならば神様の栄光が表されていきます。なんて嬉しい知らせでしょうか。そのことを覚えましょう。また私たちに与えられている賜物を、どんなものでも何でも持てるものは神様を使ってもらえるならば捧げていきましょう。そしてそれは何のためですか。神様の栄光が表されていくんですよね。それを本当に神様が喜んでくださる。誰も他にこんなに私たちを評価してくださる方はないですよ。ぜひそのことを覚えて答えていきたいと思います。他にも自由に何でも促されていること応答して祈ってください。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。